ワイワイガヤガヤのコーナーです。今回司会を務めます藤井めぐみです。それでは皆さん一人ずつ自己紹介お願いします。
こんにちは、帯広から来た笹村律子です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、札幌から来た島崎直美です。よろしくお願いします。
こんにちは、大野哲人です。
こんにちは、春川加工の富川からやってきました徳富です。
はい、茅野志郎です。
おはようございます、札幌から来た川上雅史です。よろしくお願いします。
今日は大人数ですね。
さて、今回のテーマはお祭りについてですが、
はい、
皆さん何か思い出に残るお祭りなどありますでしょうか。雅史さんどうでしょう。
はい、はいはい、じゃあまず僕から行きたいと思いますけれども、今日はちょうど、二分谷八幡神社祭りで、外では先ほどもマイクで拾っていたかと思われますが、太鼓を叩く音が聞こえてましたね。それは僕は中学校3年生の時までずっと、まあ、毎年欠かさずみこしを担いでたんですけれども、いや、 やっぱりこの2日目のね、まあ、前夜祭もあるんですけども、この2日目のみこしがとっても楽しみで、もう何が楽しみだったかというと、そのお小遣いをもらえるという、みこしを担いで、その二豚に町内をこうやってもう練り歩いて、それで城西でこうやって、まあ、皆さんからもお金をこうやって、まあ、集めて、それで子供たちにそれを分配して、それでもその2000円をすごく楽しみにしてたんですけれども、いや、もう本当にもう高校生になってからもうポンと行かなくなったんですけれども、すごい良かったですね。いや、ですがここでちょっと僕が気になってたんですけれども、もう昔から僕体が大きい方だったので、みこしを担ぎ手としても毎回借り出されてたんですね。それで小学校の時にでも中学生とか先輩たちがいても、やっぱり僕よりちょっとちっちゃいと、それでみこしを担ぐのがもう僕ばっかりだったんですけど、やっぱり年功序列と言いますか、その年齢によってお小遣いがなんか違うんですよね。もらえる額が。それでちょっとやっぱりこれから働き手、このみこしの担ぎ手やうちわの仰ぎ手は、ちょっと多めにお小遣いをもらえたら、その今の子供たち喜ぶんじゃないかなと、と思っておりますので、今ちょっと物申してみました。でも楽しい思い出がいっぱいですね。うん、
はい、私は帯広の近所に毎年1回十勝川花火大会というのがあるんですよね。平原祭りと重なって、で私はその毎年、北海道で一番大きい花火大会なんですけど、その私の生涯の自慢なんですけど、その花火大会のポスターのモデルをやったんですよね。これもう1年に1回みんなに言わないと気が済まないので、人間はもうみんな嫌がってるぐらいなんですけど、これ生涯の自慢なんですよ、十勝川花火大会。
すごいじゃないですか。
すごいじゃないです
か。それ毎年ですか？毎年1回限り。
1回限り、5年前に。まだ若かりし頃、モデルをやったんです。
モデル、すごいな。
浴衣を着て。
浴衣着てなかったんですけどね。
まさか裸じゃない。
裸じゃない。
失礼します。島崎さんどうですか。
はい、私は今この帯広町から30キロメートルぐらい行ったところの胆振館内向川荘宮戸というところで、地蔵尊祭りというのが現在も行われてまして、小さい時はですね、花火大会を見るのが非常に楽しみでした。で、それと夜店がですね、北海道五大祭りに入って、当時は入っていて、たくさんの本州からのお客様もたくさん入っていてですね、結構大きなお祭りだったと覚えております。はい。で、やはり川上くんと同じで、唯一お金をもらえるお祭りとしたら、お金がもらえるというので、非常に私も楽しみにしていた、時期ですかね。
はい。ありがとうございます。はい、大野さんは岡山出身ということでしたが、地元のお祭りのことについて教えてもらえますか。
有名なんですが、岡山で裸祭りというのがありました。西大寺というところがありまして、そこの寺でですね、毎年あります。その名の通り、男の人がもう何百人か集まるんですね。で、ふんどしです。ふんどし一丁です。まあ、有名なんで聞いたことある方も多いかと思うんですが、その神木ですね、なんか特別なその木だと思うんですが、それをこうみんなで奪い合うんですね。それでその もう奪い合いです、本当に。押し合い、へし合い、もう本当に。怪我する人もいるそうですね。うん、私は一回だけ見に行ったことあるんですが、その、日本三大奇祭ですか。要するに、まあ、日本のその、各地にあるいろいろな祭りの中で、まあ、ちょっと変わっている。ということで、まあ、確かそういうふうに言われてるんですね。で、その神木を取り合って最後、そのなんか決まった地点に、その神木を持っていったら、確かその人が優勝ということで、うん、
なんかご利益あるんですか？
ご利益、経、確か賞金ですか？まあ、ご利益もあるのかもしれない。
賞金欲しいだけで、お持ちでいいんじゃない
ですか？そうなんでしょう。まあ、その
賞金木だもん。
お米だったかな、ともかく当たるんですね。それをもう目当てにみんなで血まなこになってやるので、私も一回だけ見に行って、すごい熱気です。もうすごいもう。
ふんどし一丁で参加なかったの？
私はちょっとそこまで。でも、せっかく一度ぐらい出てみたかったんです
よ。もう数年して見られない体になる。
ちょっと。
今でも見られないもん。
反応はないんですが、いやいや、じゃあ出たいと思います。
そのモデルやってください。
寒い、結構寒い時期なんですよね。でもすごい熱気ですもん。なんか水かけたり、そんなこともしてたと思いますけど。もう一回見に行きたいです。
はい、一緒に。
僕はですね、今年、北海道に住んで15年ぐらい経つんですけど、初めて札幌のよさこいソーラン祭りというのを見て、感動しました。で、実は20年ぐらい前にですね、本場高知の、よさこい祭り見に行ったんですけど、その時も銀天街っていうんですか、アーケード街っていうんですか、あの中に所狭しと行列して踊ってたのを見て、感動した覚えありますけど、北海道、札幌もすごいなと思って、皆さんやっぱ、よさこいソーランは見に行かれたことあるんですか？
私はテレビでしか見たことないね。
ああ、やっぱ地元の人はなかなかね。ね、うん、
で、あれ、よさこい、北海道のよさこいソーランのから、あれはローマ字でしたっけ書いてあったの。
ああ、
そうだよね。よさこいがローマ字、
ね。ローマ字だよね。はい、だから、元の方のよさこいは使うなと言われてるんだよね、確かに。
あ、そうなんだ。
それでひらがな使えないんだ。
へ
ぇ
ー。
雑学一つ。
まあ、それでついでで私のですね、そのお祭りの話なんですけど、昭和43年に平取本町にある義経グランドっていうのがあったんですね。今は平取町の体育館が建っている、または平取町の中央公民館が建っているところですけども、私が10歳の時、その熊送りですね、アイヌ語ではイオマンと言いますけども、実際行われてたんです。で、私は高台土手になってるんですけども、土手の方から遠巻きに地勢が復元されてて、地勢っていうのはアイヌの伝統的な家屋ですけども、でそこでお祈りをして外に熊を繋いであったんだけど、すごい獰猛な熊だった。でそれでどっかへオリゴと持ってって射殺して連れてきて解体して送ったと。すごいね、獰猛な熊だったそうです
よ。
熊？獰猛
あ、熊？
いやいや、
大きい
2歳か3歳じゃない。子馬ではない。多分体重100キロ以上あると思うね。
3歳ぐらいになったらかなり大きいから、人間が相撲やっても勝てない。
まあもちろん。だから熊によってはね、すごい獰猛な熊と、割とこう、なんちゅうの、人のいい熊と、ね、人のいいっていうか、そういう熊が2種類いて、すごい獰猛な熊だったそうです。これは私の父
親。でもちゃんと神の国に送ってあげたんでしょ。
送ったんです。まあそれを見て、なんか遠巻きにね、あの熊ちょっとかわいそうだなというような気持ちもしましたけどね。まあそれはアイヌ文化ですからね。それはまあ今になってみると理解もできますけど、そんな記憶もあります。
そろそろ時間もなくなってきたんですけれども私は今年の畜産家で初めて船おろしのお祭りなんですけれども、はい、初めてお客さんというかではなくお店の方に回っていよいよ屋さんをやったのが楽しかったですね。はい、青年部でやったんですよね。はい。
売れ行きどうでしたか？
まあ上々でした。
だいぶ儲かりましたか？
まあそこそこです。はい、ではワイワイガヤガヤのコーナーでした。